はい、皆さんおはようございます。
Good morning.
2015年期待感いっぱいですか？
Are you full of 2000 the expectation for this year 2015?
今までしなかったことをする年です。
This year is a year that we will do something that we have never done before.
皆さんは何をしますか？
What are you going to do?
私は今年の初めに今までしなかったことをしました。
This, at the beginning of this year, I did something that I never did.
それは書き初めです。
This is...
そんなにウケる？
I've never done this before.
But I did it. 自慢するほど上手とは思わないけど、
I'm not so good at writing choreography.
人に見せれないほど悪くはないかなと思ってます。
I brought it to show you.
栄光の教会、
Glorious Church。
アメン。今年のテーマです。
This is the theme for this year.
栄光の教会、
Glorious Church。
隣の人に言ってください。
Please tell your neighbor。
栄光の教会ですよ。
Glorious Church。
あなたが栄光の教会です。
You are the glorious church.
皆さんはキリストの体ですからね。キリストの体の一
部。We are the body of Christ.
皆さんが栄光です。
So you are going to be glorious.
ですから、あの栄光の教会というのは何かあのイルミネーションで飾りをつけられた教会という意味ではありません。
Glorious church doesn't mean the church building decorated with a light.
エペソの5章を開いてみたいと思います。
Let's open Ephesians 5.
ここに栄光の教会の姿が書かれてあります。
Here it talks about glorious church.
ハレルヤ。エペソの5章の26節から
Ephesians 5 verse 26
26、27節ですね。
And 27、
まあ、24から読んでもいいんですけども、まあ、せっかくだから24から読みましょうかね。
From 24、
ここに夫婦のことについて書いてありますけども、
This part talk about husband and wife.
しかしこの御言葉が言っていることは夫婦のことだけではありません。
But these verses do not only talk about husband and wife.
それはキリストと教会との関係について語っているのです。
This talks about the relationship between Christ and the church.
準備はいいでしょうか？
Are you ready?
Are you okay? 準備いい？じゃあ読みます。エペソの5章の24節から27節まで。
Ephesians 5:24 to 27.
教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何も一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。アメン。ここにおいてキリストが教会を清めて栄光の教会とすると書いてあります。
says here Christ will make a church a glorious church.
つまり教会というのは私たち信じる者の集まりですから、
the church is a Gathering of the believers.
私たち自身が清められて聖なるものとされることによるのです。
And we ourselves will be sanctified and cleansed.
どのようにしてでしょうか？
How?
26節にあります。
Verse 26.
御言葉によりとあります。
By the word.
御言葉によって清められるんです。
We will be cleansed by the word of God.
この聖書の言葉を読むとき、
When we read the word of God,
それを思い巡らすときに、
When we meditate on the word of God,
清められるんです。
We will get cleansed.
清められるというのはどういうことでしょうか？
What does that mean?
これは分けられるという意味です。
That means we will be separated.
性別されるんです。
We will be sanctified.
世のものと分けられるんです。
We'll be separated from the world.
私たち自身はこの同じ体、同じ心を持っているかもしれないけども、
We may have the same body and same appearance.
世から分けられるんです。
But we will be separated from the world.
この清められる、聖なるものとされるというのは私たちの努力によるものではありません。
Being sanctified, it's not by our own efforts.
神殿にあるものは そこにあるだけで清められているんです。
The things that are in the temple of God are sanctified just because they are located in that place.
私たちも主に近づくときに私たちが清められるんです。
As we get close to the Lord, we also get sanctified.
ですから私たちが清いものになろうとして努力することによって清くなるわけではありません。
It doesn't mean that we get cleansed and sanctified because we try to be cleansed and sanctified.
そうではなくて神のもとに近づくことによって清められるんです。
We get cleansed and sanctified by approaching God.
そして思いが作り変えられます。
Our mind will be transformed.
そして古い習慣から抜け出せます。
And we will be able to be free from old habits.
古い考え、古い思いから解放されるんです。
We'll be free from the old ways of thinking.
ある人は頑張って解放されることによって神様に近づこうとします。
Some people try to get close to God by becoming
delivered. もう少しマシな人間になったら教会に行きます。
Well,If I get a better person, then I will go to church.
もうちょっと清められたら祈ります。
I will get sanctified first, then I will start to pray.
しかしそうではありません。
But no.
私たちは神に近づくときに清められるんです。
When we get close to God, we get cleansed.
このことを勘違いしているともう信仰生活が全然変わってしまいます。
If you misunderstand this truth, then your life will be going to different direction.
妻によって夫が清められると聖書は書いてあります。
The Bible says the wife husband get cleansed by believer wife.
意味ではありません。
Doesn't mean that the husband will get saved. It doesn't mean that automatically.
しかし妻の祝福となるのに十分な器となるということです。
But the husband will become suitable enough.
ですからこの第一ペテロ3章にはこう書いてあります。
First Peter 3.
同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい。
Wife, submit to husband.
たとえ御言葉に従わない夫であっても妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。
Even if some do not obey the word, they, without a word, may be won by the conduct of their wives.
アメン。とにかく今年は栄光の教会です。
This year, we will be glorious church.
それは何かこの教会で何か輝かしいイベントをすることによって輝くわけではありません。
It's not going to be accomplished by doing the glorious events.
皆さん一人一人が作り変えられることによってなっていくんです。
Instead, the church will become glorious by each of you being transformed.
アーメン。そのために私たちは御言葉に親しんでいく必要があります。
For that purpose, we need to be more and more into the Word of God.
エペソの5章の26節にも御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするとあります。
Ephesians 5:26 says that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the Word.
ですから教会ではさまざまなプログラムを持っていますけども、
we have various programs in the church.
そのうちの一つがこの通読していくみんなで一緒に聖書を1年かけて読んでいくというそういうことですね。
One of the things that we do in the church is to read the Bible through the year.
アーメンでしょうか。
アーメン。
デイリーブレッドというものを使ってますので、
we use the daily bread.
それはインターネットでも見ることができます。
You can even see that through internet.
まだ私が個人的に、まあ今日本語だけですけども、このネットで。E メールで皆さんに配信しています。
I'm sending email every day to you, only in Japanese, is a devotional guide.
さまざまな方法によってこの御言葉に親しんでいきましょう。
Let's get into the Word of God in various ways.
さらっと読むだけだったらただ読むだけです。
If you just read through the Word, you just go over the surface.
ただなんかまあ、あ、今日のやることが終わったなっていう感じですけども
。Just like, oh yes, I finished today's portion.
別に心を込めて読んだって倍ぐらいしかかからないです。
Even if you put your heart into it and read slowly, it doesn't take too much time.
でもそれをしていくことによってさらに御言葉に深く入っていくことができます。
But if you do so, then you can get deeper into the Word of God.
また教会では毎週1回水曜日の夜7時から祈りの時を持っています。
And every week, every Wednesday at 7 o'clock in the evening, we have a prayer meeting.
皆さん全員が招待されています。
All of you are invited.
そしてまた教会でも朝日曜日ですね、朝9時半から祈りの時を持っています。
And also on Sunday morning at 9:30 we have a prayer time at the church.
ですからまあ教会のプログラム10時半から始まると言われてますけども、
We have the church meeting starting at 10:30.
でも実際には9時半だと思ってください。
But please think, actually it begins at 9:30.
祈りの時です。
We have the time to pray
together. 前半は主の御顔を主体求める祈りの時です。
The first part, we are just seeking God's face.
そして後半、まあ10時ぐらいからですね、10時から10時10分ぐらいまでこの集会のための取りなしの祈りの時です。
From 10 o'clock until 10:10, we will pray and intercede for the meeting.
また10時10分から20分ぐらいまで打ち合わせの時を持っています。
And 10:10 to 20, we have the time to prepare for the meeting.
このすべてのプログラムに皆さんは招待されています。
All of you are invited to these meetings.
打ち合わせの時間も皆さん招待されてるんですよ。
You are invited to the also planning meeting just before the meeting begins.
教会の流れを掴んでいきましょう。
Let's get the flow of the church.
Amen. そしてですね、まあ今年の計画ですけども、
The plan for this year.
皆さんをメキシコに招待したいと思います。
I want to invite you to Mexico.
Yay!まあ、あのお金はちょっと出せないかもしれないけど
I cannot pay your flight.
だけど、まあ飛行機代だけで行けます。
But if you can afford to pay for the airfares, then it's possible.
まあ現地ではほとんど使う必要はないと思います。
Because once we get there, you don't have to spend money.
7月の終わりに私たちの教会のグループのこの大きなこの海外で活躍している宣教師牧師たちの集まりがあります。
At the end of July, there is a meeting of our church group of missionaries and workers in different countries.
2年に1回ありますね。
Every other year.
で、今年は7月の終わりぐらいにメキシコであります。プエブラです。
This year, this conference and retreat will be held in Puebla at the end of July.
で、それに私たち夫婦とめぐみさんも行くことになってますけども。
And we and Megumi san are ready to go.
あ、ベトも行きますね。
And Beto is going to attend.
で、他にも皆さん行きたい人は誰でも一緒に行きましょう。
And any of you, if you want to go with us, you are invited.
まあ、だいたい10人ぐらいで行きたいなと思ってます。
I'd like to go with about 10 people.
アメン、イエーイ。あれ、皆さん興奮してないですね。
You don't seem so excited.
興奮してくださいね。
Please get excited.
アメン。ハレルヤ。そして本当に皆さんに感謝します。
Thank you so much.
去年の献金は昨年よりも増えています。
And the offering last year increased.
特別献金の200万円の話をしているわけではありません。
I'm not talking about the special offering of 2 million yen.
それを除いても増えてます。
And taking this out, still the whole amount of the offering is increasing.
特に11月、12月になんか増えたような気がします。
Especially in November and December.
まあ、ボーナスのシーズンだったからかもしれないけども。
Maybe it was a time of bonus.
でも私は思います。
But I believe,
この200万円の特別献金を通じて、
through this special offering of 2 million yen,
皆さんの中に捧げる思いが、情熱が燃やされてきたように思います。
I think that God has given you, or God has stirred the heart to give an offer to the Lord.
誰か一人の情熱っていうのが伝染していきます。
One person's passion.Also influences others.
そして捧げるときに私たちのそれは心を主に捧げているわけですから。
It's like when we give offering to the Lord, we are giving our hearts to the Lord.
捧げ物っていうのはね、まあ日本の習慣だったら仏壇の前になんか備えますよね。
In the Japanese custom, and they offer something on the altar.
まあそれとは違うんですけど。
It's different.
でも私たちが捧げるときにそれは主の前に置かれるということです。
When we offer something to the Lord, it is on the altar of the Lord.
ですから私たちのこの心が捧げるときに心が私たちの心が主の前に置かれるということです。
When we offer to the Lord, our hearts are in the presence of God.
ということは私たちは主の一番近くにいるということです。
We get close to God.
アメンでしょうか。
Amen.
そうであるならば私たちは先ほど言ったみたいに清められるんです。
We get cleansed.
そして燃やされます。
We burn.
伝染します。
And we impact others.
主にある喜びは伝染していくんです。
The joy in the Lord is contagious.
アメン。 アメン。ですから、さまざまな奉仕において捧げることによって熱心になっていきましょう。
Let's get passionate in service to the Lord and giving to the Lord.
それによってさらに多くのものを作り上げていくことができます。
Through that, we will see more and more fruit.
アメン。はい、では皆さんいいですか？質問ありますか？
Any questions?
質問ないですね。運も言わさない教会ですね。まあ、あんまり聞かない質問なんてしないですよね。アメン。はい、では2015年ですけども、
2015、
今年は特別な年です。
This year is a special year.
2015年です。
2015、
まあ年っていうのはいつも特別といえば特別です。
Every year is different.
つまり特別だと思う人にとっては特別だということです。
For those who think it is a special year,
いつもだと思う人にはいつもと同じ年になるでしょう。
For those who think it's just like every other year, then it will be the same.
まあ、人間というのは何か機会を見つけて、今年が特別とか今日は特別とかそういうことを言います。
People try to find ways to say this is a special day or this is a special thing.
誕生日なんかそうだと思いますね。
For example, birthday.
一人暮らしでね。何も考えてなかったら自分の誕生日忘れることもあります。
If you live by yourself, you might forget your own birthday.
その日はいつもと同じなんですね。
Then you spend the day the same way.
自分が生まれたという特別な日であるけども、何も心に留めなければいつもと同じ日になります。
That person was born on that day and it was a special occasion, but if you don'tKeep that in mind, then you may just pass through that day without doing anything.
だけどそれを機会に自分の年齢に目を留めて。
But on that occasion, for example, when you consider your age,
もう1年経ってしまった。
Oh, one year passed.
こんなことではいけない。
Well, I shouldn't be doing this.
もっと頑張るぞ。
Well, I'm gonna do more things.
勉強するぞ。
I'm gonna study more.
あるいはダイエットするぞ。
I'm gonna be on diet.
何でもいいんですけども。
Whatever.
その日を特別な日だと理解して。
If you consider that day as a special day.
何か行動していくならば。
And if you take action accordingly.
そうするならば、その年は特別な年となるんです。
And that year will be a special.
失礼、その日は特別な日となります。
That day will become a special day.
同じ理屈ですね。
In the same way.
今年は神様は素晴らしい祝福を準備しています。
This year, God is preparing wonderful blessings.
しかし、まあ、心に留めないならば、
But if you are not paying attention to that,
どんなに神様が特別なことを準備していたとしても、
No matter how great things God is preparing,
それは実現しないということです。
Those things will not come true.
そうであってはなりません。
We should never miss the blessings. We should never miss those blessings.
特に日本は戦争が終わってちょうど70年経とうとしています。
Especially in Japan, 70 years pass after the Second World War.
このことは日本人のこの精神的なことにおいても特別な時であることを意味します。
This means it is a very significant time for Japanese.
なぜなら70年というのはこの精神的に言うならば特別な年だからです。
70 years is a very significant years according to the Bible.
ダニエルという人が聖書を読んでいました。
ダニエル was reading the Bible.
ダニエル書の9章を開いてみましょうか。
Let's open Daniel 9.
ダニエル書の9章の1節から2節。
Daniel 9, verse 1 and 2.
ダニエル書の9章の1節から2節を読みします。メディア族のアハシュエロスの子ダリオスが、カルデア人の国の王となったその元年、すなわちその治世の第1年に、私ダニエルは預言者エレミヤにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文章によって悟った。アメン。ダニエルにとってその年はいつもと同じような年であったかもしれないけども。
For Daniel, it might have been just one of the years.
彼は預言者エレミヤの書を読んでいたんです。
But he was reading the book of Jeremiah.
今日私たちがエレミヤ書を読むように、ダニエルもエレミヤ書を読んでいました。
Just like we read the Bible, he was reading the book of Jeremiah.
するとそこにはこう書いてあったんですね。
And it says,
エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを知ったんです。
The number of years specified by the word of God was 70 years.
そして彼は主に向かって祈り始めたんです。
Then he started to pray.
彼がこの70年という数字が特別であることを悟ったんです。
He understood that the time was 70 years.
彼にとって大きな発見でした。
It was a great discovery for him.
で彼はただ、ああ、そうか、70年で終わるのか。で終わったわけではありません。
He did not just understand that, and he.
彼は祈り始めたんです。
He started to pray.
じゃあそのエレミア書の言葉って何なんでしょうか。
What was the word exactly?
これはエレミア書の29章に書いてあります。
It's written Jeremiah 29.
ダニエル書の2つ前の書ですね。エレミア書の29章を開いてみましょう。
Let's open Jeremiah 29.
エレミア書の29章の10節から13節まで。
Jeremiah 29, verse 10 and 13.
ではお読みします。まことに主はこうおせられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いの約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立っている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなたが私をあなたが心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。これはイスラエルの民がバビロンに捕らえ移されるときに書かれた言葉です。
This was a word written when the people of Israel were in captivity.
今あなた方はバビロンに捕らえ移されるけども、
That you are going to be in Babylon.
70年経った時に私はあなた方を元のところに帰らせるという約束をしたんです。
But after 70 years pass, I will bring you back. That was the word of God.
そしてそれは将来に対して平安と希望を与える計画であると主は言われます。
And God said this is a plan to give them the hope and the peace.
この言葉が今日本に与えられていると思います。
I believe this is the word that God has given Japan.
この70年前に日本が戦争に負けて、
70 years ago, Japan lost the war.
でその後7年間占領されました。
And after that 70 years, Japan was in under control.
その時にマインドコントロールがなされたんですね。
And at that time, there was a specific mind control.
さまざまなメディアを通じてこの日本が再び立ち上がらないように骨抜きにするための政策がなされました。
There was a specificpolicy and program to bring Japanese people down under guilt that they may never rise up again.
今日の日本人を見るときに一つの特徴があります。
When we see the Japanese people, there is one characteristic.
まあ結構いろんなことできて器用で能力あると思うんですけど。
Japanese people are very skillful and gifted.
自分に自信がないんですね。
But many of the Japanese people don't have confidence.
だいたいね、外国でギター弾ける人って手を挙げてって言うと、
If you ask somebody in other countries who can play the guitar,
弾けます弾けます弾けます。
I can, and many people say.
で弾かしてみたら、
Then when you ask them to play,
すごい下手なんですね。
They don't play very well.
もちろん上手い人もいるけども、
Some are good, but
私のメキシコ時代の友達は、
The friend of mine in Mexico,
彼の履歴書には、
In his resume,
まあ就職活動の時ですね。
When he was looking for a job,
英語の程度中級程度、
He said his English proficiency was intermediate.
って書いてあるんですね。で私それ見てびっくりしました。
I was surprised.
彼英語 ほとんどできないんですね。
Because I knew he can hardly speak any English.
だけど彼は自信持って、だいたい中級程度英語できますと書いてました。
But he was confident enough to say that his English was intermediate.
日本人なぜかできても自信ないんですね。
But Japanese people, even though many of Japanese are competent in many things, but they don't have confidence. Another characteristic.
自分の国が好きじゃないんですね。
Like many Japanese people don't like their own country.
誇りを持っていません。
No pride
in their country. 大体どこの国でもね、自分の国って愛するもんなんですけども。
Usually, you know, in most countries, they love their own countries.
なんかあんまり誇りに思っていないです。
But it seems in Japan, it's not there.
で、アンケートなんかでね、日本が好きですかって書いてると。
And when there is a questionnaire, do you like your country, Japan?
なぜ好きなのか、理由は。お風呂が好きだからとか、お寿司が美味しいからとか、なんか四季折々の景色があって綺麗だからとか、いい別にいいんですけども、もっといいとこあると思うんですけどっていう。なぜ誇りが持てなくなったかというと、
the reason why Japanese people don't have confidence in their
own country. 誇りを持っちゃいけないというそういう教育がなされたからです。
Because the specialEducation was done so that the Japanese people may not be proud of their own country.
ですから今日の日本人の姿はその時に作られたと私は思います。
So the people are the as they are because of as a result of this kind of education.
そう思いませんか?
Don't you think so?
戦争前の日本はそうじゃなかったと思いますよ。
I don't think the situation was different.Was the same before the war.
出る杭になる人たちだったと思います。
I believe Japanese are the people who can rise up and boldly act.
そのようなわけで細かい話をするといっぱいありますけども、とにかくこの70年間の間、この在籍感を植え付けられることによって縮こまっている状態でした。
But anyway, for 70 years, Japanese people have been under this guilt and oppressed.
で、キリスト教の大会に行っても、
Whenever I attend a Christian conference,
大体世界中でクリスチャン、日本が一番少ないんですね。
And Japanese Christians are very few.
人口比で言えば世界で一番少ないと思います。
According to the how do you say proportion to the population, Japanese Christians.
北朝鮮にも40万人クリスチャンがいるわけですから。
Even in North Korea, there are 400,000 Christians.
つまり日本が世界で一番クリスチャンが少ない国です。
So in that sense, Japan has very few Christians.
そういうわけで教会もちょっと縮こまってしまうんですね。
In that way, the church is also very how do you call it like.Think of themselves very small.
しかしその囚われから解放される時が来ました。
But the time to be free from that has come.
この日本において神様が栄光を表す時が来ました。
God is going to manifest His glory in this nation.
日本人が立ち上がる時が来たんです。
It's the time when Japanese will rise up.
この在籍感を植え付けられることによって縮こまっていた日本人が立ち上がる時がやってきたんです。
The time for Japanese to rise up out of this guilt.Has come.
このエレミア書のこの70年という言葉を読むときに、
When you see the 70 years written in Jeremiah,
この神様がこの日本に与えていた数々の約束が成就されるときであることを私は感じています。
I feel that the many promises that God has for Japan are going to be fulfilled.
キリスト教の歴史という意味において日本は決して短い国ではありません。
In terms of the Christian history, Japan has a rather long history.
古くは1500年以上前から日本に福音は入ってきていました。
More than 1,500 years ago, the gospel entered this nation.
当時の仏教の勢力によってその記録はちょっとね、ほとんど残ってないんですけども。
The record of this was almost eliminated because of the oppression.Of the Buddhism in that time.
ですから日本のキリスト教は400何十年前にフランシスコ・ザビエルがもたらしたわけではありません。
The gospel did not enter Japan by Francisco Xavier for about 400 years ago.
そうじゃなくて日本では1500年以上の歴史があるんです。
Actually, there is a history of Christianity more than 1,500 years.
そしてたびたびリバイバルを経験してきました。
And there have been revivals
近代の歴史においても
in a modern history
明治時代に
in Meiji era
札幌においてもリバイバルが起こりました
there was a revival in the city of Sapporo
また大正時代にもリバイバルが起こりました
there was a revival in the Taisho era
昭和もありました
and Showa
戦後もありました
and after the war
そして今その時が来ているんです
and now is the time
あの皆さんあんまり気がつかないかもしれないけども
you may not be aware
私があのね、いろんな若者たちの姿を見ているときに、日本のクリスチャンの若者の姿を見ているときに、本当にリバイバルが来ているということを感じます。
When I see the Japanese Christians, young Christians, generations rising up, I really see the revival is coming.
もう神様に対する情熱が湧き起こっているんです。
There is a great passion among the young people.
主をしたい求める情熱でいっぱいになっています。
They are filled with a passion to seek God.
今日本が変えられようとしています。
Now,Japan is going to be changed.
新しい時代が来ているんです。
The new time, new age is coming.
私たちはそれをキャッチしなければなりません。
We need to catch it.
そして今までの受けてきた恥ずかしめが拭いされる時が来ているんです。
Now is the time that the humiliation and the guilt is going to be removed completely.
この聖書の中にこういう言葉があります。
The Bible says.
私たちは時を悟る必要があります。
We need to discern the time.
第一歴代史の12章32節に
First Chronicles 12:31
時を悟り何をすべきかを知っている者たちが立ち上がったと書いてあります。
First Chronicles 12:32 The sons of Issachar.Who had understanding of the times,
何をすべきかを知っている者たちが立ち上がったんです。
They rose up.
ですから大切なことは時を知るだけではなりません。
It's not just to know the times.
立ち上がる必要があるんです。
And we need to rise up.
立ち上がらなければいつもと同じ年となってしまうということです。
Unless we rise up, then this will be the same year as before.
このイスラエルにおいてバビロンにおいて70年経った時に何が起こったでしょうか
What happened after 70 years in...
それはエズラ記の1章1節に書いてあります
And that was written in Ezra chapter 1 verse 1
当時このバビロンはペルシャに支配されましたけども
In those days Babylon was ruled by Persia.
ここにおいてペルシャの王クロスという人がいました。
There was a king Cross.
エズラ記の1章1節、2節をお読みします。ペルシャの王クロスの第1年にエレミヤにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し文章にしていった。ペルシャの王クロスは言う、天の神、主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムに、ご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。アーメン。ペルシャの王クロスの霊を神様が奮い立たせたんです。
The Lord stirred up the spirit of Cross, king of Persia.
そして彼は主に属する民は自分の場所に帰って神殿を建て上げるように命令を出したんです。
And he commanded the people of God go back to the place to build up the temple of God.
この70年経った時に神がこの民が元の場所に戻ることができるようにこの異邦人の王様を奮い立たせたんです。
God stirred up the Gentile king so that the people of God may be able to go back to their own land.To rebuild the temple of God.
3節をお読みします。
Verse 3.
あなた方すべて主の民に属する者は誰でもその神がその者と共におられるように。その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。アメン。その言葉を聞いた者たちはどうなったでしょうか
Those who heard this word, what did they do?
5節に書いてあります。
Verse 5.
神によってその霊を奮い立たされた者は皆エルサレムにある主の宮を建てるために登っていこうと立ち上がったんです。
And the people rose up, arose to go up and build the house of the Lord, which is in Jerusalem.
ここにおいてこの3つの段階があることを知ってください。
There are three stages here.
一つはクロス王がお触れを出しました。
First was the proclamation of the king.
それはある意味今日私がメッセージを語っているようなものかもしれません。
It's just like maybe I'm sharing the word of God.
2015年は特別な年です。
2015 is a special year.
この布告お触れを出しました。
A proclamation.
聞いてる人はどうなったでしょうか。
Those who heard,
皆さん聞いてどうでした。興奮しましたか。
What happened to you when you heard this word?
でしょうか。
アメン。
5節にこう書いてあります。
Verse 5 says,
神にその霊を奮い立たされた者は皆と書いてあります。
All those people with all those whose spirit God had moved.
奮い立たされた者たちがいたということです。
There were people whose spirit God had moved.
ちょうど今日皆さんが奮い立たされているようなものです。
It's just like today, your spirits are moved.
で、彼らどうしたでしょうか。
Then what did they do?
ああ、今日のメッセージ感動したね。
And you talked to among yourselves, so today's message was beautiful.
さあ、美味しいものでも食べに行こう。
Okay, let's go have lunch.
と言ったんでしょうか。
Did they say that?
そうではありませんね。
No.
彼らはエルサレムにある主の宮を建てるために登っていこうと立ち上がったんです。
They arose to go up and build the house of the Lord which is in Jerusalem.
行動に移したということです。
They took action.
この霊が奮い立たされるというのはある意味感動したということですね。
The spirits were stirred. That is like you are moved. Your hearts.
心が動かされたということです。
Your hearts were moved.
しかし彼らはそれにとどまっていませんでした。
But they didn't stay in that stage.
彼らは立ち上がって動き始めたんです。
They arose and started to take action.
皆さん、2015年が特別な年だと思うでしょうか。
Do you believe that 2015 is a special year?
日本においてこの神様が囚われ人を帰らせる時だと思うでしょうか。
Do you believe that the people captives will be set free this year?
そうであるならば立ち上がるんです。
If that is the case, then we have to rise up.
別に私の話を聞いて感動してほしいって言ってるわけではありません。
I'm not saying please be moved by what I'm saying.
心が動かされているとは思うんですけども。
I think your hearts are moved and stirred.
そんな感動するかどうかはどうでもいいんです。
But it doesn't matter.
大切なのは行動に移すということです。
The important thing is that we respond by action.
自分に何をすべきかということを知るということです。
We should know what we need to do.
聖書に書いている言葉を私たちは行っていくということです。
We need to do what the Bible says.
御言葉を読むときに私たちはそれを行動に移す必要があります。
When we read the word of God, we need to take action accordingly.
ある人は聖書を読んでもあまり感動しないのでなんかあんまり何もする気にならないという人がいます。
Some people may say that they read the Bible but they are not so moved.
でもそれは重要ではありません。
But it's not.
まあ感動できたらそれは越したことはないけども、
It's better if your hearts are touched.
大切なのは行動に移すことです。
But the important thing is that we take action.
ヤコブ書の1章にこう書いてあります。
James 1 says.
ヤコブ書の1章の23節24節。
James 1:23-24.
22節からお読みしますね。22節から24節まで。
James 1:22-24.
また、御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去るとすぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。これはどういう意味でしょうか。
What does that mean?
御言葉を実行しない人が鏡を見てただそれだけで終わっている人のに例えられています。
The people who don't do the word of God are compared to the people who look at the mirror and don't do anything about it.
皆さん今朝鏡見ましたか。
Did you look at the mirror?
自分の姿はどうでしたか。
How were you when you look at the mirror?
こうでしたか。
Your hair was up?
で鏡見て。
When you look at the mirror.
ああ、毛が立ってるな。
My hair stood up.
OK. ってしたでしょうか。
Did you do that?
そうではないですよね。
No, you did something about
it. なんかしたと思います。
You comb your hair.
女性であればね、なんか塗ったんじゃないですか。
You painted yourself.
お化粧したという意味ですよ。
You did the makeup.
鏡見てそれだけではないですよね。
You didn't just look at the mirror.
なんか目についてるな。
Oh, your eye. My eyes are dirty.
Okay, って言って行ってしまったでしょうか。
Did you just leave the place without doing anything?
そうではありません。顔を洗ったと思います。
I think you washed your face.
御言葉をただ読んで終わる人というのはそのようなものであると聖書は言っているんです。
The Bible says if you just read the Bible and doing nothing, it's just like the person who looks at the mirror and just doesn't do anything about it.
この神の言葉が私たちに命を与えるんです。
The word of God gives us life.
ですから命を受け取っていかなければならないんです。
So we need to receive life.
命があるかどうかどうしたらわかるんでしょうか。
How do you know if there is life?
動いていくときにわかるんです。
When you move, you know.
命があるからあるなら動いていくからです。
If you have a life, then you move.
聖書の言葉は種に例えられています。
The word of God is compared to a seed.
種っていうのはまあ小さくて、まあ見た目には砂粒とあんまり変わらないかもしれないけども。
The seed looks like maybe the same as the sand.
しかし大きな違いがあります。
But there is a great difference.
そこには命があるんです。
There is life in the seed.
どうしたら命があるって分かるんでしょうか。
How do you know there is life in it?
水を注げば分かります。
When you pour water, you see the difference.
水を注がなければ、
If you don't pour water,
砂粒も種もあんまり違いはありません。
Sand and the seed don't look so different.
この御言葉はこの神の言葉です。
Word of God.Water is like word of God.
第一ヨハネの福音書、ヨハネの福音書の一章一節にこう書いてあります。
First John 1:1 says.
はじめに言葉があった。
The Gospel of John.
言葉は神と共に。
1:1. The first at the beginning there was word.
この言葉に命があったんです。
There's life in the word.
ここに言う言葉はギリシャ語ではロゴスですね。
It says the word of God here is in Greek.Logos.
まあ、ロゴスっていうのは言葉と訳されてますけども、
Logos is interpreted as word.
それはあの理由であるとか理屈とか原理原則っていう意味があります。
It also means reason, principle.
ですから最初に言葉があったっていうのはまあ正しい訳ではあるんですけども、
At the beginning there was word. That is a correct translation.
でも言葉に限定してしまう場合があります。
But sometimes it is limited to
some ways. 日本で訳された一番最初の聖書は、
The very first Bible translated into Japanese.
この言葉を賢いものと訳していました。
The word was translated as a wise things.
初めに賢いものがあったと訳したんです。
There was a wisdom.
言葉とはちょっと全然違いますよね。
It's different from word.
でも言葉という言葉に限定されるよりはもしかしたら賢いものの方が良かったかもしれません。
Maybe it was better in some sense.
つまりそれが原理原則であるならば、
Because a word has a meaning of principle or rules.
応用があるということです。
Or there is an application to it.
そこから無限の力を引き出すことができるということです。
And that there is can be infinite power.Was drawn out of that.
ですから皆さん聖書を読むときに、
When you read the Bible,
それがこの何か方程式のような無限の力、無限の数字を生み出す源であると理解してください。
Please consider it that there is infinite possibilities and powers can be withdrawn out of this word of God.
そして大切なことは聞くだけじゃなくて立ち上がり動いていくということです。
An important thing is not just hear the word of God, but to respond by action, rise up and do the word.
心に留めているならば、
Please keep this word in your mind.
今年は皆さんが大いに栄える年となるでしょう。
If you do that, then this year will be a great prosperity.
そして大いに違いを見ていきます。
And you will see a great difference.
一人一人が変えられていきます。
Every one of you will be transformed.
一人一人が変えられるとどうなるでしょうか。
Then what happens when that happens?
それは栄光の教会となるということです。
The glorious church.
Amen. アレルヤ。ではお祈りします。
Let's pray.
主よ、皆を賛美いたします。
I praise the name of the Lord.
今日、今年、私たちに栄光の教会となるというテーマが与えられていることを感謝いたします。
Thank you, God, for giving us this theme of becoming a glorious church.
どうぞあなたの与えておられる計画をしっかりと理解できますように助けてください。
Help us, Lord, to understand your plans for our lives.
そのために私たちが御言葉につながっていくことができますように。
Help us to be connected with the Word of God.
そこから受け取っていくことができますように。
Help us, Lord, to receive from the word of God.
ただ感動する、感動を求めるのではなくて、
not just to be touched and moved.
変えられていき、行動していくことができますように。
Help us, Lord, to take action.
主を感謝いたします。
Thank you, Lord.
あなたが今年1年持っている計画を感謝いたします。
Thank you that you have a great plans.
今年1年をあなたにお捧げいたします。
We dedicate this year to you.
あなたの特別な計画がなされてきません。どうぞ助けてください。
Your marvelous plans may be fulfilled.
この教会を祝福いたします。
We bless this church.
また教会に集う者たちの家族を祝福いたします。
We bless each member and each family.
職場友人関係を祝福いたします。
We bless their families, their friends.
そこもあなたが養いたい
neighbors.
群れが囲いの外にありますから
There are sheep outside of the...
私たちがそれらのものに伝えていくことができませんどうぞ助けてください
Help us, Lord, to reach out to those sheep outside.
あなたの恵みを感謝いたします
Thank you, God, for your grace.
イエス様の名によってお祈りします
In Jesus' name